先週行われた聖少年修練会で聖少年たちに言ったことが、今の時代はすごく祈りが実はサポートするものが多くある時代なんですね。皆さんが大人だった時はどういう時代かと言いますと、皆さんが一生懸命やらないといけない時代ですよね。私も小さい頃は今みたいに AI があるわけでもないですし、スマホがあるわけでもないですし、自分なりに辞書を調べたり、コンピューター行って何か見つけたり、自分で何とかしなきゃいけない時代だったわけですね。で、皆さんもそうですよね。今の時代は誰かが皆さんの代わりにやってくれる時代です。子供たちはボタン一つで他の人が全部培った全部の知識を簡単にもらえる時代ですし、Amazon とかもそうですし、楽天もそうですし、各地のクーポンも全部そうですよね。ボタン一つで他の人が皆さんが欲しいものを持ってきてくれる時代です。だから子どもたちは今どういう考えかと言いますと、自分でしなきゃいけないっていう考えがないわけです。もう全部やってくれるから、だから簡単にものをできる。でも霊的にちょっと考えてみたら、祈りも全く一緒なんですね。聖霊様が代わりになさってくださいます。だから子どもたちがその部分で霊的な解釈ができれば、実はすごく祈りが簡単にできるような時代なんですね。サタンはそれを知ってるから祈りができないように、祈りよりもっと楽しいものをいっぱい作っただけであって、考え方的には子どもたちが自分でやんなきゃじゃなくて、神様がなさることを信じて聖霊様に頼る、助け主聖霊様が働いてください、このような考え方には通じる部分がいっぱいあるので、皆さんがそういう部分を理解してあげて、特に実在たちに、一番あなたを助ける人は親でもなく先生でもなく聖霊様だと教えてあげて、その次に聖霊に満たされた人の言葉を聞くように皆さんが教えてあげないといけません。神様が聖書的にそのように私を創造されました。神様が私一番目のプレゼント聖霊を与えてくださいました。2番目に与えたのが私たちの親、牧師、霊的な指導者たちです。聖霊に満たされた人たちの言うことを聞くように、新しい家族の要求もそうですし、実在の子どもたちも全く一緒です。親だから聞くんじゃなくて、皆さんの先生だから聞くんじゃなくて、聖霊に満たされた人の言葉を聞けば、その人は必ず勝利をするようになります。その部分を皆さんが理解して教えてあげてください。もう皆さんがよく知っている内容ですけど、新しい家族は聖書を通して聖霊様が誰なのか、聖霊とは誰ですか、三位一体の神様です。別々じゃなくて、三位一体は一つであり、神様はマタイによる福音書3章16節から17節には、神様がイエス様をバプテスマを授けるときに、神様の御霊が鳩のように下ってイエス様に来られたと。創世記1章26節には、我々の形によって創造しましょう。人間も神様、イエス様、聖霊様の形によって創造され、聖霊様はどんな働きをするかといいますと、力がある方であり、癒しをする方であり、回復に必要な方であり、命そのものであり、私たちを導いてくださる、そのような存在なわけです。そしてこの聖霊は神様の霊であり、創造の霊でもあります。聖霊様が私たちに臨むときに、私たちは再創造されます。新しく生まれ変わります。その理由が聖霊様が働いてくださるから。そして聖霊が私に臨むときに、私の罪が現れます。罪がバレるってことです。だから聖霊充満な人ほど神様の前に謙遜で、自分の罪を悔い改めて、自分の罪が何か分かるようになるわけです。使徒行伝5章3節のペテロがアナニアに言うわけです。あなたはサタンに心を奪われたと、聖霊を欺いたと。 で第一コリント3章10節から13節には私たちがキリストの土台の上に他のものを入れたら必ず崩れるようになると、このように聖霊様が私に臨むときには私の罪が何であるか分かるわけです。だから礼拝の時間、御言葉聞く時間、フォーラムするときに聖霊が働くと自分の罪を告白してイエス様を信じる、受け入れる。だから伝道するときも聖霊が働くときにその人が自分の罪を認めて、だから私もイエス様信じたいです、このような告白をするわけです。上手にメッセージをするからじゃなくて、この人が心優しくて皆さんが言う言葉に聞いて、はい、じゃあ受け入れ祈りしますというから救われるんじゃなくて、本当の救いは自分の罪を知って悔い改めて、この罪の救い主はただイエス・キリストだけです、これを告白するときに救いを得るわけです。だから聖霊様はそのような働きをしてくださいます。そしてこの聖霊は嘘を偽りない真理の霊です。いつも私たちに真理を教えてくださいます。この聖霊様が私たちの助け主なわけですね。私たちをどのように助けますか。さっき言ったみたいに生まれ変わるときに聖霊の働きによって私たちが生まれ変わります。エペソ4章22節から23節には、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方がここの霊において新しくされと書いてあります。古い私が消え去って聖霊の働きによって生まれ変わる。昔の情欲、サタンの奴隷じゃなくて聖霊を通し神様アバチと呼べる身分に変わって生活もまた生まれ変わるわけです。ヨハネ3章3節から8節のようにイエス様がニコデモに言いますよね。あなたは聖霊によって生まれ変わりなさいと。聖霊様はどのように助けますか。神様の計画成就するために神聖霊が働きます。ヨハネ16章13節、すなわち真理の御霊が来るとあなた方はすべての真に招き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起こるとしているあなた方に示すからです。神様の心、神様の御言葉を聖霊を通して語られて、それを知って私がこのようになるんだ。パウロも伝道宣教をするときに使徒行16章6節から10節、聖霊によってここに行って伝道しなさい、マキドニアに行きなさい、このように聖霊様が助けてくださいます。ですから皆さんが一番助けを求める存在が聖霊であるべきです。ヨハネ14章16から17、14章26から27、全部が私たちに教えてくださり、平安も与えてくださり、私が知らないことも神様が真理を通して教えてくださいます。第1ヨハネ2章1節には、あなた方が罪を犯さないようにイエス・キリストの義が私に臨むわけです。私たちを具体にどのように助けるかといいますと、ローマ書8章26節には、弱い私たちを助けてくださいます。私たちの代わりに深いうめきを持って取りなしの祈りをしてくださいます。昨日もすごく久しぶりに十何年ぶりに高校生の同級生と会ってきたんです。何人かと7人と会って、7人中4人が牧師の息子です。私含めて多いですよね。クリスチャン学校なので、私の友達1人、牧師の息子の友達が今も牧師先生です。結構大きい多民族の教会の牧師先生の息子で牧師もやっています。でもう1人の友達も青梅の方にある教会の牧師先生の息子で、地域も今やっています。でいろんな話をしながら最後の1時間ずっとフォーラムをするわけです。で自分たちの状態、自分たちの問題、自分たちの生活の話をしながら、すごく心が痛いフォーラムをずっとするわけです。自分たちにも大きな問題あったんだけど、自分の家族に、牧会者の家族に言えないぐらいの大きな問題が来たと。で今自分はどうしもできない、本当は何かしてあげなきゃ何もできない、そういう状況なんですね。詳しくは言えないですけど、すごく大きな問題が来ました。もし私もそういう状態だったら、すごく大変な大きな問題です。でその話を聞きながら言ってあげました。なぜこの2人は理解するから、私たちがやってあげることは本当に取りなし祈りだけだよって。 どれだけ私たちがこの人のために解決したくて人間的に話し合ってやったとしても、結局はこの人の中にいる聖霊様が働かないと絶対にこの問題解決できないから、ずっと祈りをしましょう。だから私たちが悲しみで祈るんじゃなくて、希望を持って祈りすることができるよって。なぜこの家族はみんな牧師の子供で、神様は信じるって言ったので、神様が本当に信じる人であれば聖霊が共にいますよね。だから私たちの希望は、特に新しい家族や皆さんの家族や福音を知っている人、神様は信じる人であれば希望があります。聖霊様が共にいるから。だから嘆きの祈りもありますけど、希望の祈りもあるわけです。聖霊様が働けば必ず大丈夫。だから私たちは諦めず最後まで祈りをしましょう、このように言いました。そしたらその友達も、あ、本当にそうだねって、もうそれしかない、自分にできるこれしかない、だから毎晩神様に私は祈ると、もうそれが正解だと。そうです、私たちも同様です。私もサマリと神聖の皆さんの祈りがあって、私の中の聖様は果ててくださいました。だから大変な時、大きなものの時に、いつも御言葉が思い浮かぶわけです。なぜ、聖霊様はそれに働いてくださいましたから。皆さんも一緒です。辛い時、大変な時、もう諦めた時に、神様が皆さんの中にいる聖霊様を通して御言葉を思い返してくださいます。それが力になって、ああそっか、私は神様に礼拝をしなきゃ、ああ祈ればいいんだ、ああこれは神様に言えばいいんだ、このように私が生まれ変わります。このように聖霊様が助けてくださいます。だから皆さんも取りなし祈りをするときに、新しい家族や次世代や福音を知っている人であれば希望があります。未信者は希望がないです。だから嘆きの祈りをするしかないわけです。憐れみの祈りをするしかないわけです。神様はこの人には何一つ希望が一つもありません。だから神様はこの人に憐れんでくださり、イエス・キリストの命が入るように、聖霊様が望むように祈りをするわけです。でも皆さんの家族、皆さんが祈っている新しい家族、皆さんの養育種があれば、今離れて、今変なことをしている問題があったとしても、聖霊がいるんであれば大丈夫です。聖霊様が働くように祈ってください。何よりも聖霊様も深いうめきを通して取りなし祈りをしてくださると。だからその希望を持って皆さんが大胆に祈りをしてみてください。そして聖霊様はピリピ2章13節のように、神様は御心のままにあなた方のうちに働いて心を立たせ、心を行わせてくださるのです。神様は環境も人も心を動かしてくださいます。だから私の問いなし祈りはとても重要なわけです。特に新しい家族に対する祈るときに、神様はこの人の心を動かしてください、この人の環境も神様が動かしてください。神様はなされます。皆さんが信仰を持ってずっと祈ってみてください。じゃあどうやったらこの聖の導きを受けることができるのか。御言葉を聞かないと導きを受けることはできないです。聖霊様は神様の御言葉通りにしか働かないので。さっき読みましたね、イエス様に望んだ聖霊様も、言われたことだけを言う、やりなさいということだけをやる、それが聖霊なわけです。神様の御言葉通りにしか働かない聖霊様。だから私も同様、神様の御言葉を持って導きを受けることが重要なわけです。御言葉だけじゃなくて、祈りをしたときに助けにし、聖霊様が私たちに思い浮かべて、思い出させてくださり、教えてくださり、知恵も与えてくださいます。これを全部礼拝だと言います。だから詩編119編105節に、神様の御言葉が私の足の灯火、私の道の光です。ローマ書8章26、27、弱い私を助けてくださり、取りなし祈りもしてくださり、神様の深いところまで教えてくださると。御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。聖霊様も神様の御心通りになさるので、私たちはエペソ6章18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時でも御霊によって祈りをしなさいと。絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限り尽くし、また祈りをしなさい。そして 聖霊の導きを受けるときに重要なのが信仰の相談、御言葉の交わり、私たちはそれをフォーラムだと言いますよね。フォーラムもまた聖の導きを受ける素晴らしいツール、道具なわけです。箴言27章17節には、鉄は鉄によって解かれ、人はその友によって解かれると書いてあります。聖霊の人を導けるのは聖の人だけです。暗闇の人は聖の人を導くことはできません。新しい家族を誰が解くことができますか？聖霊の人だけ。なぜ？聖霊様が共におられるから。そのように皆さんがフォーラムを通してお互い助け合って、お互い教えてあげて、お互い祈ってあげて、本当に信仰が育つようになっていくわけです。サタンはこれを知っているから人間関係を攻撃するわけです。霊と霊でつながらないように肉と肉で攻撃させます。欲と欲、自分の考えと考え、その部分を皆さんが砕かないといけないわけです。なぜじゃあ聖の導きを受けられませんか？一つ目の理由が箴言3章5節から6節、自分の考え、自分の悟りに頼るからです。聖霊の導きを受けない人の特徴、自分の考え、自分の基準、自分だけを頼る、こういう人です。イザヤ55章8節から9節は、神様の考えは私の考えよりもっと大きく、私の道より神様の道が全然高いと。でも聖霊の導きない人は自分の考え通りに自分が敷いた道を歩もうとするわけです。そして2つ目、聖霊の導きない人はローマ書12章2節、この世と調子を合わせてはいけません、いやむしろ神の御心は何か、すなわち何がいいことで神に受け入れられ完全であるかのわきまえる知るために、ここの一心によって自分を変えなさい。イザヤ2章22節には、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうか。人中心の人も聖霊の導きを受けません。信仰生活で重要なことがこれです。人中心に信仰生活をしたら、それは聖の導きでは絶対にないです。どれだけ立派な信仰生活をしてきた人だったとしても、私たちはその人についていくんじゃなくて、その人を導いている神様についていきます。皆さんにはその霊的な分別力が必要です。使役をするときも、私についてくるように使役をするんじゃなくて、私を導いている神様もこの人を導くように皆さんが使役をしてあげないといけません。私中心、人中心、これは絶対に導きを受けない人の特徴です。だから皆さんもこれを気をつけてください。じゃあ私が聖霊によって生まれ変わった証拠が何ですか？どうやったら本当に私が確信を得ますか？聖霊様の証拠が誠の平安を味わう時です。ヨハネ14章27節、神様が私たちに平安を残します。この世が与えられない神様だけが与える平安を皆さんに与えてくださいます。そして創世記41章38節、振り返ってみると神様が私を導いて保護をしてくださった。ヨセフの人生が全くそうですよね。どう考えても失敗する人生、でも結局よく考えてみたら違う、神様が実はずっと守ってくださった人生。その告白をファラオは言います。私はあなたみたいに神の霊で満たされた人は一人もいないと。それが答えです。そしてイエスを主だと告白する人、これが聖霊が内住している証拠です。第一コリント12章3節、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。 聖霊様の感動を働きによってイエスがキリスト、イエスが主ですと本当に告白することができます。聖霊様が望む人は神様をアバ父と呼ぶことができます。アバ父の関係を回復することができます。ガラテア4章6節、奴隷の霊でなく神様をアバ父と呼べる神御子の御霊をもらいました。そして聖霊に満たされた人の、聖霊が共にいる人の特徴は何かと言いますと、聖霊充満を求める人です。私この状況で何が欲しい、神様は私と共にいてください、聖霊満たしてください、この世が与えない平安を私に与えてください。それを一回だけじゃなくて持続して求める人は本当に聖霊の人なわけです。だから皆さんが結論としては、新しい家族たちに持続的に聖霊の満たしをもらえるように、御言葉中心、祈り中心、礼拝中心の生活できるように皆さんが助けてあげてください。皆さんが特にフォーラムをするときがとても重要です。自分の考えを言うんじゃなくて、聖霊に満たされたから皆さんフォーラムをしてください。皆さんフォーラムするとき祈りをまずしますか？ほとんどしないですよね。しますか？終わった後じゃなくて、する前にします？何かします。してください。皆さんフォーラムは皆さん今日受けた授業の内容を言う時間じゃないです。受けた恵みを言って、お互い助け合って、お互い立てるためのフォーラムの時間ですよね。皆さん聖霊の満たしの状態でフォーラムをしてください。そしたらフォーラムする前に、何を言うかじゃなくて、神様は私を今聖霊で満たしてください、今日受けた恵みを思い返せるように神様は私に恵みを与えてください、祈りをした後に集まってフォーラムをしてみて、この人に見える部分があったら言ってあげてください。フォーラムを通して私が霊的に教会を立てていくので、間違った、いい、痛い、痛くないが重要じゃないです。人間関係を超えた霊的な関係、それがフォーラムの時間なので、皆さんが大胆にやってみて、何よりも新しい家族、次世代たちに助けにし、聖霊様を求めるように皆さんが祈りの証人となることをイエス名で祝福します。生きている神様、感謝します。今週1週間、助けにし、聖霊様の力を通し、行く現場現場で弟子を立てるように恵みを与えてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。